帰国大ラジオ講座、万国診療を目指して。番組タイトルにある万国診療とは、世界の架け橋を意味する言葉です。この番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。この番組は沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座、今週は沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の石垣直樹先生をお迎えして来週までの2週間お送りしていきます。石垣先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、講義の内容に入る前にまずは先生の自己紹介をよろしくお願いします。
はい、名前の通り石垣島の出身で石垣直樹と申します。台湾のことを中心ですね、沖縄も含めてですけれども文化人類学の視点から沖縄アジアを考えたいということで研究を続けております。
では大学の講義でも学生さんにはそういった内容で、
はい、
今日講義をしているということなんですね。はい、今週から2週間石垣先生をお迎えしてお送りする講義タイトルは文化人類学、沖縄及びアジア太平洋地域の社会文化を学ぶことの意義となっておりますが、先生は文化人類学を専攻されているということなんですが、はい、文化人類学ってそもそもどういった学問なんでしょうか。
はい、多分なかなか一般の方々聞き慣れないかなと思うんですけれども、イメージとしては、沖縄でだとメジャーなところで民族学、人辺の風俗習慣の民族学っていうのがありますし、あと社会学などがありますけれども、それと近い学問で、現代社会、あとちょっと多少歴史も含めますけれども、人々の文化が社会がどういうふうになってるのかなっていうのを個別地域だけを見るんではなくて、世界的な視野で日本ってどうなんだろう、沖縄ってどうなんだろう、台湾ってどうなんだろうっていうことを考えていこうという学問です。はい、
私が文化人類学と聞いてイメージするのは、はい、例えば遺跡を発掘してこう古代の方の骨とかを発掘しながらこう今の人類とのこの差とかその時の文化みたいなものを想像していくみたいな学問だと思ったんですが、ちょっと違いますね。
はい、確かに一般のイメージでは骨形質とか DNA とか進化っていうイメージで文化人類学って入ってくるかと思うんですけど、実は文化人類学ってアメリカの学問としてはとても範囲が広くて、
はい、
考古学や言語学や今言った医療や進化につながることや、いろんなテーマが入ってくるんですけども、
はい、
私が担当しているのはですね、実は文化人類学の中でも現代の人々にインタビューをして、多少遡っても100年とか200年ぐらいの歴史を掘り返していきながら今人々がどういう生活を営んでいるかっていうのを研究していく分野で、文化人類学とか社会人類学と呼ばれたりするんですけど、今小橋川さんおっしゃったのは、
はい、
文化人類学の中でもどちらかというと考古学とか医学とか進化に近い、あと生態ですね、とかに近い形質人類とか、そういう分野、実は大きく2つ、物を扱う学問と人を対象とする学問、大きく分かれてくる。私はどちらかというと、どちらかですね、人にインタビューしていくっていう部類の文化人類学です。はい、
文化人類学と一口に言っても大きく分けて2つが、
ね、はい、が広いですね。
先生は主に現代、今を生きている人や文化などをこう研究していくということなんですが、沖縄だけじゃなくていろんなアジア地域も研究されて、その共通点とか違いを探すということなんでしょうか。
は
い、
私もともと専門が台湾で、なおかつ台湾でも漢民族ではなくて、
はい、
台湾の先住民、今、中国語で原住民と言ってるんですけれども、
はい、
マレー系の太平洋系の人たちのことを調査しているんですが、帰国に赴任して沖縄のことも授業でやっていかないといけないので、沖縄を教える時にもアジアの中での沖縄、日本との関係での沖縄ということを強調するようにはしています。はい、
こうした沖縄やアジアのこの文化人類学的な研究を 深めていくことにはどういった意義があるんでしょうか。
はい、おそらくそのさっきの文化人類学という名前もそうなんですけれども、一般の方からするとあんまりその認知度がないというか高くないと思うんですけど、うん、私はあの手前味噌ですけど人類学をやってる人間からするとまさしくこれだけ観光客が増えて沖縄が国際化って言ってる時に、うん、実は沖縄もしくはもう日本国内でも県内でもアジアのことをほとんどお勉強する機会がないと、沖縄すぐ中国と比較したりアメリカと比較したり日本本土と比較したりはするんですけど、じゃあ沖縄ってどういう歴史を歩んで今どこにあのどういう経緯できて今どこにいるのっていうのをじゃあ勉強してきたかっていうと、私自身もそうでしたけど、かなり危ういところがありますので、学生さんたちにあの沖縄を考えてほしい、なおかつ沖縄を発展させていくためにはあの一般的な世界の知識とか日本の知識だけじゃなくて沖縄と関わる周辺地域のことを勉強しないといけないよということを強調しています。
沖縄と周辺地域の、はい、まあ、文化的な違いや共通点というのはどういったところがあったりするんですか。はい、具体的に言うと
例えばですけど、私たち琉球という言葉がありますけれども、
はい、
実は私たち一般沖縄140万県民ほとんど知らないとは思うんですが、琉球という言葉は実は内縄口ではもともとないんですね。 あれ中国語なんです。
そうなんですか。領
長というんですけども、
領長、
はい、で今王辺がついてますけど、もともとは山水の流れる流行の流に求める要求の求だったんですね。隋の時代、隋唐の時代で、あの隋書の中に書かれているんですが、実はそれも台湾のことも指してるんです。台湾沖縄含めて琉球だったんです。
領長で沖縄と台湾のこと、
はい、であのはっきり学者たちもあの絶対沖縄だと絶対台湾だと言えなくて、まあ多分両方の情報が入ってるんじゃないかぐらいでしか落ち着いてなくてですね、台湾の方もそれほとんど知らないんです。でじゃあいつから琉球が琉球の今の形になってきたかというと、実は例のあのサットのミントのあの殺法関係朝貢関係の中でようやく王辺の琉球というのが位置づいてくるんですが、
はい、
それ自体を理解しないことには今後の21世紀の沖縄の発展も私は考えられないと思ってるんですけども、ただそれはなかなか普通の公教育では教えられないまま高校大学と卒業しあの社会に出ていってるっていうところじゃないかなと思います。はい、
確かに私も一人の沖縄の人間として琉球っていうこの地元の呼び方にこう誇りといいますか、やはりこう持っているんですけれども、その歴史というかどういうふうな文字にしても読み方にしても変遷があったのかってのは今初めて知りましたけど、これも実は研究されていくとさらにいろんな深いことが分かっていくんでしょうね。
そうですね、今お話ししたのは少しまあ歴史学的な話ではありますけれども、例えばさっきの文化のお話でいくと、うん、沖縄にムンチューとあの例のシーミー4月の初めの頃のムンチューなどあり、あの祭祀などありますけど、その祭祀自体もあの久米系あの福建系の人たちを通じて琉球に中国から入ってきたところもありますし、はい、有名なところだと亀甲墓が、
はい、
形式あの形自体は、まあ、あそこまで大きくないですけど、あの中国の南方にある形が入ってきてますし、
うん、
あの年中行事でもたくさん沖縄にあの中国的なものが入ってるのもありますし、もちろん大和的なのもあるんですが、その、まあ、平たく言うとチャンプルーなんだよっていうことを沖縄の人自身が理解しないと、
うん、
そのなんて言うんでしょうね、創造性を今後発展させていくためにもやっぱり勉強しないといけないんじゃないかなと思っています。はい、
あの文化人類学って一口で言いますけれども、あの研究というのはやっぱ研究室でいろんな資料とかをにらめっこしながらやるという感じなんですか。はい、
なんですけどあのやっぱりフィールドワーク外に出て現場に行ってインタビューしてなんぼという形なので、
うん、
実は、まあ、私実はもともと記者になりたかったなっていう、高校の時ぐらいまではメディアで働きたいなっていう希望がありまして、
はい、
なので今やってることも振り返ってみると、あの新聞記者さんやテレビ、まあ、ラジオの方々もそうやって取材をしてきて現場から情報を集めてきてそれを組み立てながら人々に発信するという意味では、まあ似たようなお仕事でもあるのかなと思いますけど、はい、
しかしフィールドワーク現地調査が主ということはもう体力勝負なわけですよね。
そうですね、
うん、
なので私も、かれこれいつからですかね、1999年から台湾に入って、まあ、20年、ほぼ毎年、ほぼじゃないですね、もう1年以外は毎年、仕事がない時はあの数ヶ月半年1年行ってましたけども、今はまあ休みの夏休みに1週間とか2週間行ったりっていう形で毎回波状攻撃であの調査を続けてます。
やっぱり現地の文化習俗、はい、いろんなものをこう、
はい、
聞き取りにしたり、
そうですね、
調査したりということなんですけど、
はいはい、
先生はあの
学生を連れて、はい、その、はい、まあ、アジア圏にそういったフィールドワークにも行ったりもされてるようですよね、
は
い、
そうですね。最初私帰国来ても19年目なんですけども、
はい、
最初は講義でなるべくたくさんの知識をと思ってお話ししてるんですが、やっぱり教員が口で喋らなければインパクトが弱いので、じゃ まあゼミ生だけでもと思って希望者を募って、私、まあ、台湾調査で毎年2週間ぐらいは行きますので、
うん、
あのまあ、1、2日ぐらいでも学生付き添って博物館回ったり大学回ったり、史跡を巡ったりっていうことをして、沖縄を外から見るっていう視点を養ってくださいということを学生には強調しています。
実際こう現地を訪れて、まあ、沖縄との差異を感じたりとか、はい、現地の文化を知った学生さんの反応とかってのはどうなんですか？
あのやっぱり教員が言うのとは断然違いますね、うん、あのまあ、一番の印象は台北ってこんなに都市、台湾って都市だったのっていう感覚があるらしくて、沖縄に住んでるとやっぱり沖縄発展はしてますので観光地でもありますし、沖縄のイメージ、私たちもプライドを持ってるんですけれども、やっぱり台湾は人口で16倍ぐらいいますし、あの、まあ、一つの国ですし、
はい、
でそこから沖縄から行くとはアジアの国々って発展してるんだなっていうのを感じてもらえるとももらえているようです、はい、うん、
またそうした視点を持ち帰ってさまざまなこう視点を、はい、文化人類学としてのいろんなこう、はい、ものの見方というのを養ってもらう、はい、ということなんですね、
はい
はい、この時間は沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の石垣直樹先生にお話を伺いました。石垣先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は沖縄国際大学の提供でお送りしました。
さて石垣先生、あの今週はですね、文化人類学とは何か、そしてそれを学ぶ意義とはどういうところにあるのかというお話を伺いましたが、来週はどういった話になるんでしょうか？
はい、2週目はですね、もう少し、まあのまあ、人類学から私が他にも担当している科目で沖縄文化入門であるとか、うん、アジア文化概論という科目があるんですが、その科目の中のいくつかのお話を紹介しながら、先ほどお話ししたようなあの沖縄を学ぶこと、沖縄を内側と外側の視点も含めて学ぶことの意義というのを、まあ、いくつか紹介していけたらなと思っております、
はい、来週も皆さん楽しみにしていてください。この番組沖国大ラジオ講座はポッドキャストでもお聞きいただけるようになりました。ラジオ沖縄のホームページのリンクから皆さんぜひご確認ください。この時間は沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科石垣直樹先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。